舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間は私ゆっかの脱ベッキーの呪縛のコーナーです。ベッキーというのは〇〇するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの〇〇するべきに縛られて身動きが取りづらくなってしまっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。ムスッとしているよりはニコッとしている人の方が一緒にいて気持ちいいですしね。でもその笑顔は本物なの？というところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきてしまいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、他人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかと思います。このコーナーは皆さんの中にある〇〇するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場としてこのコーナーを使ってくださいね。皆さんからの〇〇するべきという思い込みやメッセージをお待ちしています。さあ、ということでね、本日もゲストをお迎えしております。本日は皆さんお待ちかねの大滝美都さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、
はい、
先月からシリーズで月1回水戸さんに来ていただいて、
はい、
心のお話をね、
はい、
聞かせていただくというコーナー、まだコーナー名見てないんですけど、
はい、本当や
で、さっきね、はい、ちょっとヌードランプはどうかなみたいな話が出てたんですけど、
うん、
ちょっとむき出しすぎみたいな、
そう、見えたくないとこもあるからね。
ね、なんかもうちょっとこうオブラートが欲しいところなんですよ。もうちょっとね、私たちも今考えてるところなんですが、リスナーの皆さんからも、こんなんどうみたいなね、タイトル名があればお寄せいただきたいなと思います。
はい、
さてさて、ね、水戸さんといえば交流分析なんですけれども、
はい、
もしかしたらね、今回初めてこの話聞くというリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
もう一度ね、この交流分析について教えていただけますでしょうか。
はい、私は人の、そうだな、相談事に乗ったりとか心のケアをするっていうことがお仕事なんですけど、まあ、その時にいろいろ今までこう学んできた中で、ああなるほどって、なんでそれ最初から言ってくれへんかったんって思う理論があって、
うん、
まあ、それがさっき言ってた交流分析という。で、交流分析っていうとすごく難しく聞こえるんですけど、
うん、
まあ、これは簡単にっていうか、イメージをすると心の中に住人がいて、自分一人の中に、
うん、
でそれを家族のように見立てて、その家族がどんな会話をしながら私は、人に向かって最終的にどの言葉を発しているんだろうっていうのを見ていくっていうか、分析して、
うん、
なるほどっていうのをこうちょっと見ていくやり方なんですけど、
うん、
まあ、例えばさっきの最初、あの冒頭で、あのベッキーの呪縛の話の読んでくれてたやつの中で思ったのが、本当はつまらないのにニコニコしている、
うんうん、
じゃあそれってどんなのっていうと、まあ、お呼ばれして、めっちゃつまらへん、なんなんこの人ら , 笑ってるけど全然面白くないって 自分の中の子供の部分は思ってるんですよね、はい、でも親はあんた見てみな、あんなして用意してもうてこんなとこでつまらん顔してたらそんな失礼やからニコニコしてほら笑いなさいって言って自分の中の親がそうやって言ってるような感じやからニコニコってしてるんやけど、うん、子供の部分はわーつまらへんなーみたいなそういうね、まあ、心理学で自己不一致とかそういうことも言葉も使うんですけど、まあ、そこをどんな風になってるんでしょうね今っていうのを見るっていうのが、まあ、交流分析の、まあ、すごくもっとすごく深い分野なので専門的な私はそれをすごく分かりやすくちょっとユーモラスに楽しみながらでも、的確に自分の心を見てそして心を解きほぐしたり一歩前に進めていけたらいいなと思って使っている自分の中の家族ちゃんのお話です。
はあ、分かりやすい。私の冒頭文にもね触れていただいて
あれいいよね。
そうなの、うもうあんたこんなとこにねお呼ばれしてもってニコニコしときって言うんですよね親がね。
そう
だからねついついこう面白くなくてもニコニコ してしまう、
うん、
そうしたら、まあ、その場の空気を壊さずに済むって思ってるんですよ、
ね、
自分は本当はつまんないもう帰りたいって思ってる本音よりも、
うん、
そっちの周りの目を気にしちゃってるんですよね。だから苦しい、
そう
っていうところ。
そうなんだけど例えば今ので言うとそのいい顔をさせてる親がじゃあ悪者かっていうとそうでもないんだよね。その親の部分の自分は今までの経験上どうやら面白くないからといってブスッとしてる人を自分も嫌だなと思ったり人の嫌な気持ちにさせたくないっていう気持ちがあるから、まあ、そこを選んでるわけで、なので別にどの親も子供もどの部分も悪者ではないんだけれども、みんな自分の知ってる情報とか感覚の中でベストを尽くしてるんだけど、さああなたはどうしますかってなった時に今大人として自分がどの自分を選択していくことが自分にとっても相手にとっても心地いいのかっていうのを改めて見ていこうっていう感じかな。
ということでね今日も一回お知らせを挟みまして、うん、具体的なお話をしていきたいなと思います。
はい、
ななこチャッタラジオ本日はゲストに大滝みとさんをお迎えして脱ベッキーの自爆コーナーをお届けしています。ということでね、はい、早速なんですが、はい、ちょっとね私のエピソードをご紹介したいと思います。
ぜひ
我が家には幼稚園児がいるんですけれども、はい、歩いて幼稚園に行ってるんですね、
うん、
で、
うんうんうん、
集合地点があって、
うん、
でそこまでに8時半に、
うん、
送っていって、うんうん、でそこに8時半に先生が来てくださって、うんうん、でバトンタッチして先生と子供たちが幼稚園まで歩いていくっていう感じなんですけど、
うん、
私どうしてもね間に合わないの最近。
わかる
もう冬やし寒いし、うん、起きれへん、
うんうん、
8時半こんな早いでもね、
うん、
何が何でも私は8時半までにそこに子供を連れて送り出さないといけない、
うん、
送り出すべきって思ってたんですね、
うんうんうん、
なので、まあ、去年まではずっと、うんまあ、何が何でも8時半までに子供たちの準備を済ませて自分の支度もして8時半に送り届けていたわけなんですが、最近ねこういうことをやっていると本当の自分はどうしたいのかっていう耳声に耳を傾けた時に、本当はもっと朝ゆっくり寝たいって言った
ん
です、
うんうんうん、
でそれを今までもう思ってたけど許せなかったんですよね、
うん、
だってそんなねお母さんなんてね、
うん、
5時6時に起きて当たり前だし、
うんうんうん、
家族よりも早く起きてご飯支度して弁当を作って自分の化粧もして、
うんうん、
もう完璧な状態で送り出すのがいいお母さんだと思ってた、
うんうんうんうん、
だから、うん、なんかそこに自分を当てはめないといけないと思っていて、
うん、
無理してる8時半までにね、
うん
準備をしていたわけなんですが、
うん、
本当はもうそんなことしたくないと、もう気づいちゃったからにはもうその通りにしてみようかなと思って先生に言ったんですね、
うん、
申し訳ないんですが、
うん、
冬場はもう親子ともども起きられませんと、
うん、いいね親子
もう正直にね子供のせいにしないで私も起きられませんと、
うんうん、
なので直接送りに行くことにしてもいいですかと、
うん、
そしたらね、
うん、
先生いいよって言ってくれたんです
素晴らしい、
ね、9時半までに来てもらったらいいですよって、
うん、
あ、なんだ8時半までに絶対行かんなんて決めつけてたのは私だったんだみたいな。ね、そしたら1時間朝に余裕ができたわけですよ。もうそれでね、こう朝のイライラがちょっとずつ解消されたわけなんですが、
すごいね。
まあ、これをね、やっぱり皆さんにまあ真似してくださいとも言いませんし、こんなことしたらさ、ダメな親丸出しじゃないですか。
そうなのね。
だって8時半っていう決まりなんだから縁のね。
あ、なるほどね。
それを自ら破るなんてね。
なるほどね。
なかなかこれハードル高いと思うんです
よ。そうね、そうね、結構ハードル高いと思う。
でも私もや、うん、ちょっとそこは自分の本当の声に今年はちょっと従ってみようかなと思って、思い切って先生にそうやって言ったらいいよって言ってくれたんで、まあやってみることにしたんですけどね。そんな私でもやっぱりね、まだ朝はイライラするんですよね。1時間の猶予ができたにもかかわらず、やっぱこうダラダラしてるのを見ちゃうと早くしなさいってちゃうんですよ ね、
もうね。この間 の、 あの先月じゃないな、先週かワークショップあったんですけど、その時も大抵のママのイライラポイントは朝保育園幼稚園に行く前。
あ、一緒や。
もう早くしなさい、なんでいつまでそれしてるの、早く着替えなさいって言って、もう本当に怒って怒って、でもう子供たちもすごく嫌な気分だし、お母さんも嫌な気分だし、でこんな自分を何とかしたい、本当だったら行ってらっしゃいって笑顔でただ送り出してあげたいのに、それができない自分を責めるし、それをさせてくれない子供を責めちゃうし、なんかそんなスタート嫌だから何とかしたいんですっていうのはすごく多かった。でもなりますよね、本当にね。
なりますよね。やること多いですもんね、朝ね。あ、よかった、みんな一緒なんですね。
そうそうそう、なんかそのゆっかのすごいなと思うところは、まあ、最初の去年までの状態っていうかっていうのは、まあ、あの自分の中の親の部分がしっかりしなきゃいけない、朝ごはんを作り、そしてお弁当も作り、着替えをさせて、そしてあの、まあ、送り出す、しっかりと社会のルールを守らなければならない、まあ、それってすごく素敵なことではあるんだけど、そこに自分の子どもの部分をすごく我慢をさせていて、それで例えば、子供に当たり散らしてしまうとかね、子供にとったら普通に過ごしてるだけなのに、ママの機嫌が悪くなると怒られる、でなんかママがゆとりあると、うん、いいよってあれみたいな。
理不尽ですね。
そうそう、なんかそれは私もね、あの小さな子供がいるから、あのつい最近ね気づいたんですよ、
はい、
あの子供1歳行こうと思った時にね、なんかこうさ、ちょっと片付けてよとか、じゃあこれ食べてった、そしたら遊びながら息子は私を見て、うん、ちょっと待って、うん、ちょっと待ってって何でも毎回言うねんね、で、あら、こういう時はこう母ちゃんのこういう時はもうパッと動いてほしいなって思ったからそれを言ったんだけど、その瞬間にちょっと待ってよと思って、まあ、客観的な私を、家族の中にも冷静に情報収集できる私っていうのを今育てているので、その人がこう登場して、ちょっと待って、このパターンって私いつもしてるんちゃうかなと思ってね、じゃ例えば私がご飯の野菜を炒めている、その時に母ちゃんだこって言った、で私は火を消したり、このヘラを置いたり、ちょっとここ今火が通りかけてるからこれだけやらせてほしいと思って、うん、ちょっと待ってって散々言ってるんですよね。
わ、言ってる言ってる。
そうなんよ。
はー、あれと一緒ですね。
そうなんよ。
わー、言ってる。
そうで、これに何がヒントあったかっていうと、そのまあ、人はね、あの人は自分を映す鏡だとかもよく言われるんだけど、やっぱり相手が何かした時に、いやそこはこうでしょうって求めた、でもその時にもちろん求めてもいいんだけど、あ、でも私ってどうなってるかなってなると、結構自分の中にヒントがあったり、あ、自分は、まあ、それから例えば私なら、うん、ちょっと待ってねって言わずに、あ、今行くねって言って、自分のやるべきことを終えて、あのなるべく早く彼の要望に応えるっていうことを私はしたいと思ったので、で私もそれを求めた時に彼がしてくれたらお互いにハッピーなので、
なので
彼を先に動かせるっていうことよりも、まず私がそれをやってみるっていうふうに、まあちょっとねチャレンジをしてみたりとか、まあ、いろいろこう自分の中の感情が、 イラッとしたものに触れた時っていうのは、うん、何か自分の中が自分の中から訴えてるヒントがいっぱい転がっているので、うん、冷静な私をちょっとこう発動させて、で今どうなってますかっていう感じで自分を観察して、今私の中の子供はどんな気持ちで、親はどんなこと言ってるかなみたいな風にして自分の中を探るっていうのを、まあちょっと習慣づけてねやると面白いですね。
はあ、なるほど。イライラは何かのヒントなんですね。でただイライラしてもう当たり散らして終わるんじゃなくて、うん、そのイライラの奥にはどういう気持ちがあったのかなっていうのを客観視する、
う
ん
う
ん、そこに本当の自分の思いがあるかもしれない。
そうそうそうそうそう。
わあ面白いこれ。
面白いよね。やめられない。
ということでね、ぜひぜひね、はい、リスナーの皆さんも自分の生活の中でイラッとすること多々あるんじゃないかなと思うんですが、うん、そんな時はね、どんなヒントが隠れているのかっていうことに、うん、ちょっとね、うん、意識を向いていただけたらいいんじゃないかなと思います。ななこチャットラジオ、本日はゲストに大滝みとさんをお迎えして脱ベッキーの呪縛コーナーをお届けしております。さあ、ね、このコーナーもね、はい、私たちのコラボネームがまだ決まってなくって、
うんうん、
ぜひぜひねそういったご意見もお寄せいただきたいなと思うんですが、はい、今までのお話を聞いてね、やっぱりこうみとさんって面白い方だなとか、うん、今日初めて知ったけどこの人のこと気になるなって思われた方ね、はい、きっといらっしゃるんじゃないかなって思うんですが、
嬉しい
毎月ね、水戸さんに直接会える機会がありますのでね、はい、気になった方はそちらの方にも足を運んでいただけたらなと思うんですが、はい、もう今月はもう終わりなので次来月ですかね。
はい、はい、そうですね。
1月16日、はい、月曜日に、はい、平野屋商店街にあります、はい、フラットプラスさんにて、はい、心と頭の整理と新しい発見ということで、サニーマムさんの企画として、はい、ミトさんにお会いできるチャンスがあるんですよね。
はい、ワークショップ形式になっていて、はい、まあ、今日はこうやってお話を聞いていただいて、それでみんなの中にこうストーリーが芽生えていけばいいなと思うんですけど、ワークショップでは実際にじゃああなたの気持ちってどんなのっていう子どもの部分を描いてみたり、大人の部分をこうと語り合ってみたり、いろいろしながら本当にこう自分と対話をするっていう感じの時間です。はい、
やっぱこう話を聞くだけよりも実際にアウトプットすると腑に落ちるというか、どんどんこう染み込んでくるじゃないかなと思うので、気になった方は一回ねこちらの方にも予約制なんですかね。
はい、そうです。
そしてもう一回ウィズマルシェというものが1月25日の水曜日、こちらが毎月最終水曜日に開催されているわけなんですが、はいはい、こちらどういった企画でしょうか。
そうですね、私の実家がウィズというビルなんですけども、そこのポーチを使って、もうほんまにこれいいもんやからみんなも使ってとか、これみんなも食べてって思うすごくいいよりすぐりのこう厳選したものを、だいたいいつも4店舗ぐらいマルシェのような形でその場でタイ料理を食べていただけたり、クレープ食べていただけたり、作家さんのなかなか見れないような作家さんの作品見ていただけたり、まあ私もいるので、もうみんな初めての人もみんながなんかワイワイと楽しく過ごしているようなマルシェですね。はい、
こちらがね1月25日の水曜日、はい、何時からですか。
11時から4時まで、
4時まで、はい、ということでね、はい、ぜひぜひ素敵なものと出会いに行っていただけたらなと思います。
はい、
あとね、大滝みとさんインスタグラムとフェイスブックもされてるんですって。
はい、はい、インスタグラム最近ねハマってるんですよすごいプライベート丸出しですけど、まあ、でもフェイスブックとかブログになるとちょっと構えちゃって、なかなかこう発信できにくかったり、全然マメじゃないんですけど、まあ、インスタグラムにも、もう本当にここ何回かだけですけど、まあ、やっぱりこの心のケアというか表現アートセラピーのこともアップしていきたいなと思って、まあ、ちょっとこうアップしだしたので、よかったらその見てみてください。
大滝ミトで検索したら出ますか。
はい、出ますね。
はい、大きい滝にミトはひらがなですね。
はい、
ね、気になった方はこちらの方もチェックしていただけたらなと思います。
はい、
ということでね、あっという間にお時間になってしまいました。
はい、ありがとうございます。
また来月もお待ちしております。
はい、はい、
本日のゲストは大滝みとさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。